はい、BBC ラボ津久井嘉久です。お相手は
アシスタントの井明です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はね、足立満先生の9をやります、はいはい、でね、足立満先生はねミックスを何回かやってんだよ、ラボだと。ただ僕が、まあ、足立先生好きなのもあって話すと長くなるから、はい、あんまり実はあえて手を出してないとこはずっとあったんだけど、はい、まあやろうと、うん、まあ言っちゃえば僕は一応評論家としてやってる中では、まあ、漫画学部、野球漫画学科、足立満専攻みたいな感じで、はい、なんかね、いろいろ言いたいこともあるし長くなっちゃうところもあるから、
はい、
サクサク内容を読んでもらえるような感じでいきたいと思うんだけど、
はい、
作品としては1978年、昭和53年だよね、うん、まあだいぶ昔だね、
はい、
少年サンデーの増刊で10月号から1980年の11月号までやってるんだけど、
はい、
コミックス言うと全5巻ぐらいのこう短い、
はい、
うん、なんだろうな、読み切りみたいなものを集めたイメージ、
はい、
うん、短編がこう集まってる、同じ学校の同じ子たちのショートストーリーが集まったような作品なんでね、
はい、
うん、でまあそのバックボーンからちょっと話したいんだけど、遠いでしょ入りが、
はい、
まあ一応そなぜ9なのかってことなんだけど、
はい、
この9っていう作品があったから足立満イコール野球漫画みたいなのが確定したっていうか、
へ、
うん、というのも、まあ、足立先生自体はこう9がポテンヒットになったから流れが変わったみたいな表現してるけど、
はい、
本人はね、この9が人気が出たんだよ、
うん、
でどういう状況で、ね、人気が出たかっていうと、足立満先生はもともと原作付きの少年漫画をずっとやったんだけど、
はい、
まあ、そこの中で野球漫画とかもやったんだけど、あんまりこう人気が出なかったわけ、
はい、
それで少女漫画に一時期行ったんだよ。で行ってて、少年漫画で久しぶりにやっ復帰作がこれなの、2年ぶりに、うん、で9だったわけ、
はい、
でその時にこれは、順を追って説明するけど、その少年漫画に少女漫画のそのロジックっていうか、
はい、
うん、あのテクニックというかを盛り込んだんだよね、
はい、
でそこでハイブリッドって言っちゃえばハイブリッドの作品ができて、そこで足立満イコールこうラブコメみたいな、
あ、
うん、野球青春ラブコメみたいな、
はい、
形ができたと。で足立先生自体はこの作品でホームが固まったっていうか、自分のホームができた作品だっていうことは言ってるし、
はい、
この9がヒットしたことによって、9の後にいわゆるみゆき、タッチ、日当たり良好っていう、
はい、
うん、その足立先生の人気を決定づけるような作品ができる、
うん
うん、そのターニングポイントになった作品であるのは間違いないんだよ、
はい、
うん、なので9からやっていこうと、ということでやります、
はい。
で元々はさ、これ1回だけの読み切りだったの、
はい、
うん、で人気があるから、ニアも書こうというふうになった、まあ偶然生まれたっていう偶然生まれた作品なんだよね、
はい、
うん、例えばその1話と2話の例えば内容だけ軽く言うと、
はい、
1話は、いや、それの先に、
はい、
まずね登場人物の主要人物だけ簡単に説明したと早いね、はい、うん、まずそっから行こう。で舞台は、青州高校っていう高校なんだけど、ここはね県下一の名門校で、
はい、
まあ、周りからは割と秀才校っていうかガリベン校に見られてるところなんだよ、
うん、
すなわち、野球が弱いと、
はい、
っていうかスポーツがあんまり盛んじゃない学校なんだよ、うん、で第1話で28連敗中だから、で監督が一応いて17年やってるんだけど、
はい、
勝つまで17年かかってるっていう、うん、で野球部自体は設立19年目なんだけど、
はい、
でここに新入生ビッグ3っていうのが入るっていうところがスタート、うん、でこのビッグ3っては誰がいるかっていうと、主人公の新見勝也っていう男の子、
はい、
うん、この子が陸上の選手なんだよ、うん、で中学陸上短距離の全国記録更新、具体的に 100m、200m の記録を更新してる子なんだよね、
はい、
うん、だから中学生の段階で一番日本で早
い
子なんだよ、はい、それとこの新見の友人で唐沢進むっていう子、
はい、
この子は柔道で県大会の個人優勝してる、
すごい、
うん、こうで最後にもう一人、倉橋英二っていう、この子は野球のピッチャーなんだけど、
はい、
まあ眼鏡かけてる子なんだけど、今回大投手なんだよ。で全国中学野球大会の優勝投手、
へ、
うん、だからまあこの倉橋と主人公新見は日本一なわけ。唐沢、うん、だけは県大会だから、
はい、
でただ一応この文武両道でこの学校に入ってくるっていうのはさ、はい、まあ、すごい期待の、
頭良くて運動もできてみたいな、うん、
でそこにこうヒロインの中尾ゆりちゃんっていう子がまあ同級生でいて、
はい、
うん、でこの子が青州高校の野球部のこのずっと17年負け続けてる監督の娘さん、
は
あ、で応援に来て、は
あ、
でそれを見ながら、負けちゃった試合を見てゆりちゃんが泣いてるのを見て、唐沢と新見は俺は野球をやる
なるほど、
あの子の涙を止めるために野球をやるんだっていうことを決めちゃうわけ、
はあ、
うん、
まあ、1位だったのに、
そうそうそう、じゃその柔道部や陸上を待ってるんだけど、
はい、
まあ具体的には唐沢がやるって言い始めて新見は反対しないで入るって感じなんだけど、はあ、まあ同じ気持ちなんだ、
はい、
うん、っていう、うん、感じで、このゆりちゃんが後々その野球部のマネージャーになってヒロインになっていくと、
は
あ、うん、で新見っていう、この主人公とラブコメになっていって、
はい、
まあ、一応もう一人、ヒロインがいて、この安田ゆきみちゃんっていうんだけど、
はい、
この子は逆に陸上部の女の子で、陸上部の女の子で、ずっとこの新見に憧れてて中学時代から、で新見のことが好きで追いかけてくるんだけどっていう、でこっちのゆきみっていう方はみゆきでいうと妹の方のみゆきに似てて、
はい、
中尾ゆりちゃんの方はちょっと清楚な、鹿島みゆきの方に似てるんだよね、
はい、
うん、だいわゆるその安達充の定番のこう夫人だよね、
はい、
がもうこの9位であるということがまず一つで、今1話で人気があって、2話で続いたっていう話があったんだけど、
はい、
その内容をねちらっと言うともうすぐ分かりやすいんだけど、例えば1話は、その天才投手の倉橋っていうその眼鏡をかけたエースがね、父親の反対で野球を諦めかけてる、
はい、
うん、高校入ったら野球やめろと、勉強しろって言われてて、それで鬱屈している、でそれを新見や唐沢の説得でその父親をどう超えていくかっていう内容になってる、うん、で2話は、一つ上の甲子園ので活躍した全国的有名なヒーローが実はゆりちゃんの幼なじみで恋のライバルとして登場するとでその、1個上 の, そのエースのやつはちょっと強引な大人の男みたいな感じで出てきて強引に奪われそうになっちゃうという感じで出てくるっていう、もうそこだけ聞いても1話と2話で少年漫画から少女漫画に一気にこう転換があるわけ、
はい、
うん、それでこれはもうあれ先生も好きなことをやろうと、
はい、
っていうことで、2話目からはすごくその少女漫画色が強いことを始めたんだよね、
はい、
でそこが、この転換点、一番のこの1話と2話の転換っていうのが一番大きかったと思うんだよ、うん、その足立流ラブコメっていうのかな、
はい、
うん、少女漫画のスタイルを少年漫画の方に取り込んでくると。で当時はまだ熱血ものが主流だったから、
あ、
そういうのがなかったわけで、そういうのって結構昔はよくあって、よくあってっていうのは、これはもう昔ははっきりと今では考えられないんだけど、少女漫画の方が少年漫画よりも下っていう印象がこの漫画界にあったわけ、男の子が読むもんっていう、
はい、
うん、なので少女漫画に行って、人気がなかったら少女漫画の方に行ってみたいな話があって、
はい、
うん、でそれでその経験がっていうことで言うと、例えば千葉哲也先生だって少女漫画を千葉先生が書かれた時期あったから、だから当時のその明日のジョーのあの矢吹ジョーの雰囲気っていうのはちょっと物憂げなんだよ、
は
い、ジョーの横顔とか、はい、あの立ち姿っていうのは、だからもし矢吹ジョーっていうあの主人公が、星ヒューマンのルックスをしてたら、眉毛があんな感じで目が燃えてて俺はやってやるぜっていう感じだったら、 あんなにこう社会現象にもちなんなかったかもしれない。
確かに。
そう、男臭い中で生きてるんだけど、どこかに情緒儚くて、
はい、
寂しげで、なんていうかな、脆さと同居してるように見えるっていうのは、はい、やっぱりその千葉先生のそのああいうタッチから生まれてるから、
うん、
うん、だからそういうものに近いこうなんていうか相乗効果みたいなものがここで生まれたんだよね。で、足立先生本人はあのホームじゃ投げきれなかったっていうことを言ってるんだけど、その1話のホームじゃその苦しかったと、
はい、
うん、で連載してたその週刊少年サンデー増刊号っていうのは、その次世代を担うようなその作家さんたちが集まってて、それぞれ面白いことしていた雑誌だったから、
はい、
うん、あのそういうのを意識してたっていうのは、まあ、本人も言ってんだよね、うん、でその第一話の時はまだ少年漫画ってのはこうあるべきみたいなところの フォーマットの中に自分でも書いたんだけど、2回目からもういいや好きにやってみようと、そしたらなんだか分かんないけど受けちゃって、うん、自分の文体っていうかフォームが決まったんですっていう話はしてるから、
うん、
でね、これがだからそういう感じで飛びっていうかさ、一つの短編ごとにこう話が進んでって、だんだん2年生になって3年生になってって話が進んでって、
はい、
足立先生はよくその自分はさ、その短編の方が好きって言うんだよ。
へ、
長いのあんま好きじゃないと、あと秋っぽいからやめちゃいたくなるとかってよく言うんだけど、
はい、
うん、そのまとめるのがちょっととかさ、うん、あとまとめるっていうことはなんかこう足立先生が書きたくない、なんだろう、例えば告白しなくちゃいけないとか、はい、勝たなきゃいけないとか、まあ、そういうのあんま書きたくないなと思うんだよ、ね、うん、こういう日常のワンシーンみたいなところをさ、こう切り取っていきたいなと思うんだよ、
はい、
だそういうのがナインはよく出てて、ショートストーリーが集まったような感じだから、すごくねよくできてる。
へ、
っていうか今読んでも感動する、うん、まあこれ読んだ人しか分かんないけど、
はい、
主人公の新見の話、ゆりちゃんとの話もまあ悪くないんだけど、中盤に出てくるその唐沢っていう柔道部のやつね、もともとやつが漫画家志望の女の子とちょっといがみ合うラブコメの話があるんだけど、
はい、
それとかすごいいいし、あとこの安田ゆきみちゃんっていうその一個、その、陸上部の女の子、
はい、
うん、もう一人のヒロインの女の子が野球部の一個下のやつ後輩が好きになっちゃうわけ、そのゆきみちゃんのこと、
はあ、
でこいつが一生懸命その新見を追いかけてる雪見 のことを追いかけるんだよ。
あ、
それのちょっと悲しい恋っていうか、
はい、
うん、頑張る姿とかの方が結構ね、いい話だなっていうのがね、なんていうかザ・足立満的な、だ野球漫画っていうことももちろんあるんだけど、まあ、いわゆる足立先生から想像するような青春のショートストーリーみたいなものは、まあ、詰まってる作品。